はい、今日のはるかなショーも実はもう30分ぐらい盛り上がって話してるんですが、久しぶりに渡るさんの出演です。渡るさん、りゅうたさん、こんにちは。
こんにちは。
渡るさんはどこからでしょうか？新しいお部屋ですね。
シャンペーン、そうですね、シャンペーンの新しい家から参加しています。
なんか急に声小さくなって緊張し始めました。さっきまでガーってみんなで笑ってましたけども、久しぶりって、さっき話してて1年ぶり、直接は1年ぶりですかね、はるかなショーの収録。それで、1ヶ月ほどですか、日本に戻っていらっしゃって、それからシャンペーンで、それから引っ越しされたということで、今日はじゃあ、まずいろんな話があるんですけど、PhD の話も聞きたいです。まずは、日本に戻られたっていう話から行きましょうか。渡瀬さん、いかがですか？いつ日本に戻られて、どうだったか、みたいな感じで。うん。
そうですね。2023年の6月の20日だったかなぐらいから、7月の28日まで、ついこの間まで、1ヶ月と少し、日本に帰ってました。
どうです？というのは2年前に2021年に日本に、戻られた時、あの時もイリノイに戻られてすぐ出演していただいて、結構大変だったっていうか、あの空港の手続きとか、あのそれまでの手続き大変だったということでしたが、その2年後今回は、まずこう日本に出国、アメリカに出られて日本に入られるとか、そういう手続きとか様子とかどう違いました？もう全然違うと思うんです、
むしろそうですね、2年前 は羽田空港に着いて誰もいないみたいな、まずそうだ、コロナの検査、PCR の陽性か否かみたいなの検査受けさせられたし、そもそも飛行機乗るためにもイリノイ大学で前もって PCR が、の検査をして陰性証明書を持ってかなきゃいけなかったりとか、すごく手間なことをいろいろさせられたんですが、それもなく。で、羽田空港出てから実家のところまでも公共交通機関を2年前はそうだ、使うなってことで、ハイヤーを予約して芸能人みたいな感じで護送されて実家に帰ったんですが、そう、今回は特にそういう制限もなく普通に電車を使って帰れて、なんだろう、いわゆる通常営業、全然違うなっていうふうに思いました。
じゃあ全く何にもなかったってことですね。何にもなかった、普通に以前通りに出国できて、で日本に入るのも、もうコロナの影響はないっていう感じ。
そう、全くなかったですね。そう、2年前はそうだ、で帰ってからも2週間の自宅待機っていうので、携帯にいろいろそういう監視のアプリを入れさせられて、毎日保健所から電話がかかってくるような感じだったんですけど、もうそれもなく、その、一応そう、次の日から普通に友達に会ったりとか出歩いたりとかできたんで、でも個人的に何だろう、一応友達に移しちゃいけないってことで、イリノイ大学が今もタダで PCR の検査キット言えばくれるんですよね。
あ、指定の場所に行
って。で、だから前もって何個かもらって、それを日本に持って帰って、なんか断るたんびに自主的に検査しては、大丈夫大丈夫みたいな感じにはしてましたけど、
特にその、
政府からなんか行動制限がかかったかっていうと、全然そんなことはないですね。
もう5月。
そうだ、日本の方が今もきちんとマスクはしてるんだなっていうのは、まざまざと感じさせられました。シャンペーン歩いてると、まあしてる人はしてるけど、でも圧倒的にしてない人が多いんで、今は。暑いのもあって。
そうですよね。シャンペーンだと今、どうですか？歩いてる人も例えば、歩くはあんまりないけど、室内で、例えば、パカとか、トムさんに会いに行った時、トムさんはマスクしてましたけど、写真送っていただいて。でも、そういう、室内だったら2割ぐらい？
2割行けばいい方かな、ぐらいですね。
じゃあ、その公共の、バスとか、あるいはアームトラックとか、 あ、飛行機の中とか？
飛行機はほぼゼロ。
そうなんだ。
うん、してる人の方が少ないですね。キャビンアテンダントでさえしてる人もいるし、してない人もいるしって感じです。
ああ、うん。じゃあ日本にも戻られて、その点は違いますね。リュウトさん、どうですか？もし、日本からただいまマスク状況をお知らせいたします。リュウトです。レポーターは、みたいになったら、どんな風にみんな、どういうところでマスクしてたりしてなかったりしますか？東京とか静岡でも。
どうでしょうね。もうなんか、どういうところっていうよりも、なんかしてない人はいつもしてないし、してる人は割といつもしてるって感じのような気もしますけど、まあ、普通の通勤電車とかよりは新幹線とかの方がしてる人はちょっと多いかなっていう気もしますが。
そうなんだ。うん。こう乗ってる時間も長いからかな。
まあそうだし、遠出するし、いろんなとこから来た人が一気に乗ってるしとかいろいろあると思いますけど。
私は京都から神戸で往復して阪急とか乗ってますけど、でも6割ぐらいの人が電車の中ではしてますかね。うん、時間帯にもよるかもしれない。じゃあこう、渡辺さんにとって日本に来られて、あ、もう普通だけどちょっと違うって感じ、人がマスクしてたりしてなかったりとか。
そうですね。
多分前来られた時は海外からまず入ってくる人少なかったと思うんですけど、今京都だったらもう本当観光地だったら絶対日本人以外の人の方が多いし、あの行き交う言葉もあの日本語以外が多かったりしますけど、私が住んでるあたりとかだったら観光地なんで、その
雰囲気とか、それはそうです。あの、外国人観光客多いですね。羽田空港ももうやっぱり外国人だらけだったし、東京都心の観光地というか、まあどこもでもそうだ、渋谷の、スクランブル交差点なんか、いろんな人が写真めちゃくちゃ撮ってるんですよ。何がそんなに魅力的なんだろうと思ったら、撮ってる人ほとんど外国人。あ、なるほど、みたいな。日本人にとっちゃそんなに写真撮るような場所じゃないんだろうけど。
あ、そういうところがそういうこう撮る場所なんだ、ね、スクランブル交差点
魅力的なんですよね。
まあ、よくテレビには映ってたりしますけど、そうです。じゃあこう2年ぶりので普通になった日本に、普通になってるかどうかわかんないけど、あの戻られてなんか印象的だったこととか、美味しかったこととか、へえーと思ったり、いっぱいありすぎますね。
いっぱいありすぎますね。
どこから行こうって
ね、え、あの、滞在中に京都にも行って麦子さんにもお会いできたし、それは2年前にもしてるんですけど、でも今回はね、それこそ地理学部の同級生だった、あの前回もお話しされてましたけど、麦子さんあの自分の地理学部のその同級生だったフィクっていう友人、インドネシア人の女性も日本に来てて、で京都にいるからっていうんで紹介しますって言って一緒に行けたりとか、そんなことは2年前じゃ考えられなかったことだし。
ねえ。で、またきっとフィクさん来てくださるだろうけど、ねえ、富士山に登ってきましたってさりげなく言われて、私、さりげなく聞いていいかどうか分からなかったんですよ。なんか、写真見せてもらって、一人で登ってきました。でも、いっぱいの人登ってますから、っていう感じで。その、なんていうか、こう、日本への近さみたいな、もの、なんかすごい特別なことじゃなく話してください、特別なことなんですけど、あ、そんな海外の人にとってこうなんかアクセスしやすいっていうか、あ、行けるようになったら行こうって思える場所なんだなと思って、でそれはなんかあのものすごくフィクさんの、 あのお話は印象的でしたね。さてどんな話になるか、また春からちょっと聞いていただこうとしてっていう感じで。あとはどうでしたか？食べ物とか。あ、なんか、あ、でもやっぱり2年経って変わってるなとか、あの、変わらないからここはいいなとか、テレビ久しぶりに見た、向こうでも見れるけどこっちはこうだったみたいなのとかありますか？
まあそれで言うと、外に出る機会は圧倒的に、その2年前がコロナ禍であんまりだから友達にも会えず、っていう感じだったのが、 今回は普通に会って外食したり会食したりできたのはすごくなんだろうありがたかったですね。でやっぱりご飯は日本の方が家族が作ってくれるのもそうだし外食するのにしてもやっぱ美味しい。
でも今だと何でも食べれるんじゃないですか、シカゴあたり行ったら日本食みたいな。
シカゴまで行っても美味しい日本食屋さんは、ラーメン屋さんは知ってるけど高い。3000円ぐらいするんでちょっと、なんだろう。ねえ、ラーメン3000円って言うとどんな高級食材が入ってるんだろうって感じしますよね、日本だとね。
なんかすごい現金の話なんですけど、こうレートが違うと物価みたいなものがどれぐらい今違うのかな、向こうで。
あ、それも大きいですよね、
うん。めっちゃ大きいことだと思うんですけど。
今そう、円安で、だから140円ぐらいの換算で3000円って言ったんですけど。
うん。
うん。だから、そうね、2000円強ぐらいなのか、20ドル強ぐらいなのかな。
うん。
ドルで言えば。で、うん。そういう意味では、自分は、イリノイ大学からドルでお給料もらってるから、そこまでなん、むしろ日本に帰り時だったのかもしれないけど、それでも航空券が高かったですね。
あ、そこ、それは日本円で買うから高く感じる？あるいはもう航空券自体がコロナを経て、一般的に高くなってる？
両方だと思います。もちろん円換算したらはって価格になるし、ドルでもやっぱりコロナ禍明けで航空会社が今稼ぎ時と思うんですよね。かつ夏が一番一年の中でも高いから余計に、それあとまあ燃料代も、高くなってるのがさらに何だろう上乗せして高いことになってますね。
じゃ日本から海外に行くのはそうよ、なんか金額的には良いではないですね。行けるようになってくる。でも海外から日本に来られる方にとっては、その国にもよるかもしれませんけど、今は来やすい時期でもあるっていうことかな。
そういうことなんですよね。
ああ、そうですよね。きっとそうですね。あと日本にいて思うのは、例えばなんか、そう、そんな多くはないんだけど、スーパーのお弁当買いに来ている人とか、旅行の人でも、なんか、スーパーでお弁当買ってたりとか、なんか、割と本当、なんか、いろんな人が、いろんな来方、日本への馴染み方、来方、利用、こう、観光の仕方されてるんだな、と、京都にいたら思ったりしますけどね。うん。そうですか。じゃあ、どうでしょう。この辺で曲を一曲挟んでいきますかね。日本で、この間、先週、渡るさんがいくつか曲を紹介してくださって、それで、多分、ウーアの会いに行こうとかは、新幹線に乗られたから、曲が変わったっていうのを聞かれたんだろうなとか、勝手にお話作って、リュウタさんと話してたんです。ね、リュウタさん。はい。皆さん、うんってどうですか、この間の選曲は、合ってました？
ご名答で、まさに。新幹線乗って、チャイム変わってて、へえと思って、なんでだろうと思って。まさに、なんだろう。だから、変わる前日と、変わった当日に、両方乗ってたんですよね。だから気づいたんですけど。で、何これと思って調べたら、ああ、そうなんだと思って、いい曲ですよね。で、歌詞の中に、会いたい顔が目的地って書いてあって、ほー、みたいな。確かに自分も日本帰った時に、麦子さんはじめいろんな人に会いに行ったなと思って、そう、選びました。
チャイムってそんな長く なってるんですか？私、新幹線最近乗らないから、
いや、なんだろう。本当に、1フレーズぐらい。短いんですけど、でも変わったのは分かったみたいな。
ああ、すごい。リュウタさんしょっちゅう乗られてる。あれは乗ったところと降りたところがこう違ったらチャイム違ったりするんですか？
いや、違わないですね。JR 東海の車両と JR 西日本の車両が東海道新幹線って両方走ってて、
うん、
西日本の車両に乗ると違います。いい日旅立ちがチャイムなんですけど。
あ、今もそうなん
ですか？そうですね。うん。東海のやつは変わりました。
ああ。 じゃあそういうのこう知ってての、あの旅行されてる人とか、あこれが鳴ってるとか思ったりするのかもしれないね。うん、でもう一つ選んでくださった、米津玄師の歌、これは映画を見に行かれたんですか？
はい、見に行きました。
あそうなんですね。うん、でどうでしたかと言ったら聞いちゃいけないんだろうね、きっと。あでもなかなか人が入ってましたか？
入ってました。そうそう、結構人気で、で、うん、うん、面白かったです。あんまりね、中身はまあなんだろう、ね、言うとネタバレになるっていうよりは、自分が言えるだけのなんだろう、あ頭の整理がついてないっていうのもあるんですけど、
それはいいヒントですね、見に来たくなる、
うん、ただ、うん、なんだろう、宮崎駿ワールド全開だったんで、うん、あの好きな人は絶対面白いと思います。
なんかその公開になった時に、いつも RFU で遥かなショーの収録したのをアップしてくださるあのスチュアートさんが、今日から公開だねみたいな感じで、あのわざわざメールに書いてあって、私そんな世界でこう待たれてるんだなっていうのを思ったんですけども、早速あの渡さんは見に行かれて、で先週米津玄師の地球儀をかけたという感じなんですが、じゃあ今週のこの曲はどうしてもなんでなのかっていうのがなかなか分からなかったんですが、小林旭の自転車唱歌、
自動車唱歌の方ですね、元
は。あ、ごめんなさい、自動車唱歌、ごめんなさい、小林旭の自動車唱歌、ごめんなさい、うん、これ知ってました？
どうかな、
私知らなかった。私が生まれた後ですが、1964年で、1964年の曲をいろいろそれで聞いてみたら、なんで渡さんが この辺りの曲に関心があるのかなと思ったんですけど、その心は今回は何でしょうか？
あ、その心はですか、うん、そう、これは祖母がよくカラオケで歌ってたっていうのが一つもう一つは自分の好きなバラエティ水曜どうでしょうの中で大泉洋が歌ってたっていう、まあ、2つなんですけど。
ああ、リュウタさんもこう推測で、多分渡さんは水曜どうでしょう聞いてそれでじゃないかとちゃんと推測されて、あったりなんですけど、水曜どうでしょう、これはどんなショーでしょうか、リュウタさん。
そう、うん、そう、そうですね。説明は渡るさんにしてもらった方がいいような気もするんですけど。
じゃあ渡るさん、どんなあれですか？アメリカでもそんな見れるの？
あ、それこそ、その、ネットフリックスっていう、うん、ストリーミングサービスで、契約すれば、誰でも世界で見れるみたいなんですけど、まあ、もともとは北海道の、北海道テレビ、HTV って会社が、作ってたローカルのそのバラエティ番組で、出演者2人とディレクター2人4人で、なんだ、管巻きながらというかブツブツ言いながら全国をあらゆる形で旅するみたいな番組なんですけど、うん、それが自分はそう好きで、なんで好きになったんだろうな、いやそのもう昔のことすぎてあんまりよく覚えてないんですけど。
そんな昔からやってるんだ。
うん、2000年ぐらいからかな、2000年前後、1990、そう、それくらいからやってたものが、いまだに、なんだろう、全国各地で、再放送されてるような感じで、結構人気の、知ってる人は知ってる人気の番組ですね。
で、そこで自動車唱歌が流れたんですか？大泉洋が歌ってたんですか？
はい、そうですね。その自動車で、それはそう全国を、なんか、あれは、何の回だったかな。とりあえずそう、自動車で旅をする回で、瀬戸大橋を渡るときに、カーステレオでテープを買って、流しながら大泉洋が歌ってたっていう場面があるんですけど。
じゃあなんで大泉洋がこれを歌ったのかっていうことも含めてまた後で考えてみたいと思います。それでは、今日のあの曲、渡るさんからのリクエストで、小林旭の自動車唱歌、これをお届けします。どうぞ。
あの子をペットにしたくって、日産するのはパッカード、骨の髄までショレで、後で肘でクラウンさん、ジャガジャガ飲むのもポドポドに、ここらでやめても